ようございます。今過分なご紹介をいただきました久留米教会の踊りと申します。瀬戸先生はですね、私にとりましては西南学院教会時代に、一緒に教会生活を送らせていただきましたというか、私まだ子供でしたので、教会でいらんことをして走り回っていた自分に、全てを見ておられた先生なんですね。先ほどご紹介ありましたが、中学校の時には西南中学でしたから、先生が聖書の先生でございました。また、大学時代に教員免許を取るために実習に行った先が西南中学でして、そちらで指導教官も先生だったわけですね。今日は一つ成績はつけないでいただきたいなと思いながら、この場にやってまいりました。こうしてですね、筑紫の南の教会に来させていただくのを、ここに立たせていただくのが実は今日4回目でございまして、今日はですね、そこの真裏の鳥栖筑紫の道路を通って途中からこう降りてきたわけですけれども、この春田の町に入った途端に迷いました。私のイメージの中にある春田の町というのは、駅の周りが結構、スペースが空いてらっしゃったイメージなんですけれども、こんなに周りにいろいろ立ちまして、そこの交番の横で、今日フリーマーケットがありましたが、皆さんフリーマーケットにも負けずにここに来られたということで、本当に一緒に礼拝を守らせていただけることがありがたいなと思っております。この毎週毎週礼拝が守られておりますが、私たちはこの礼拝にやってきて、そこで御言葉をいただくんですね。先ほど証しをいただきましたけれども、その天に召されましたお連れ合いでしょうか、その方もやはり御言葉によって励まされ、御言葉によって力づけられておられた。私たちは日々この礼拝に集いながら御言葉をいただいています。この御言葉が私たちを励まし、強め、生かしてくれるからなんです。私たちの久留米教会でもですね、今も日曜日の礼拝があっておりますけれども、毎週毎週祈祷会というのが週の水曜日木曜日にあっています。久留米教会の祈祷会ではもうこの2年ほどでしょうか、ずっと詩編を読み続けてるんですね。で、詩編といいますのは、旧約のさまざまな詩人たちがですね、自分の人生を通して経験したこと、気づかされたことをずっとこう歌の形で書き記しております。その詩編の中にはさまざま私たちにとってもとっても大事な示唆を、示してくれる、そういうものがありまして、今日ご一緒にお読みしたいと願い選びました16編もまたその一つです。この詩編、表題を読みますと、ダビデのミクタムの歌というふうに書かれてあります。ミクタムという言葉の正確な意味はちょっとよくわからないんですけれども、この作者はダビデだと言われています。旧約の英雄王ダビデなんですね。で、このダビデという人は王様としてのその政治的な手腕だとか、また軍事的な手腕というものが非常に卓越した人物でして、同時に芸術にも秀でていた方だというふうに言われています。ですから詩編の中にはダビデが作者だよっていう詩がいっぱいあるんですね。しかしこうやって何かこう何でもできるすごい優れた人物のようなんだけれども、同時にこのダビデという人物は非常に大きな罪だとか苦労もした人物なんですね。彼が王様になる前はサウルという王がいたんですが、このサウルから才能を嫉妬されまして、ずっとこう命をつけ狙われるということも彼は経験しました。サウルの死後、イスラエルの王にはなるんですけれども、その王となりますが、サウルの息子から妬まれましてですね、反乱に遭うとか、そういう時期もありました。また彼が王様として非常に盤石な土台を築いた時期には、彼がですね、本当にこうちょっと魔が差したといいますか、いらんことしてしまったわけですが、ウリアという将軍の妻に手を出してしまって、そこに子供が生まれ、隠蔽しようとしてとんでもない事態を引き起こしてしまうという、こういう罪も彼は犯しました。また、この話の後ですね、彼にはたくさんの子供たちがいるんですけれども、子供たち同士のいさかいから命の取り合いになったり、また一人のとても信頼し将来を期待していた息子が自分を裏切って反乱を起こすなんていうこともあったんです。反乱は鎮圧されますが、その争いの中でこの息子が処刑されてしまうというようなこともダビデは経験しました。 ですからダビデは非常にこう王としての栄華を極めつつも、同時に家族のことやまた自分の罪のことの、ね、罪のための苦しみっていうのをいっぱい味わってきた人物なんですね。今日のこの16編はそのダビデが私の人生の中で最も幸いなことは何だったのか、それを歌ってあります。一節二節に目を通すとこんなふうに書いてありました。神よ、私をお守りください。私はあなたにより頼みます。私は主に言う。あなたは私の主、あなたのほかに私の幸いはない。といっぱいいろいろ彼はおいしいものも食べましたしね、たくさん楽しいこともあったでしょう。でも私にとって最上の幸せは神様だった、そのことをこうダビデは言うんですね。三節なんかでは、地にある生徒は一緒に神様をこう信じている者たちは全て私の喜ぶ優れた人々なんだってこう歌うんですが、その直後の四節で彼は、一変するようにして他の神を選ぶ者はっていうことを言い出しました。おおよそ他の神を選ぶ者は悲しみを増す。彼らは私は彼らの捧げる地の乾燥を注がず、その名を口に唱えることをしない。他の神を信じるものはダメだみたいなことをね、ダビデは書いてるんですね。なんかそう言いますとね、非常にこう感情的な条件反射のようにこう見えますけれども、ちゃんとダビデはなぜ他の神々を信じるということがおかしいのかをきちんと書いてるんです。4節もう1回目を止めますとこう書いてありますね。私は彼らの捧げる地の乾燥を注がず、その名を口にすることをしない。地の乾燥、こうさらっと書かれていますが、地の乾燥っていうのが何かと言いますと、これは、何かの命を犠牲にして自分の幸せを願っていくっていう、そういう儀式です。例えば動物をね、殺めまして、でその動物の血をだーっと流しまして、それを捧げて、さあ私はこれぐらい大きな犠牲を払いましたよ、だからその見返りとしてね、このぐらい大きな幸せをくれませんかねって言って、こうやって祈る儀式が地の乾燥なんです。犠牲によって自分の幸せを求めていく、そのことをダビデはおかしいって訴えたんですよ。私の幸せのために私じゃない誰かに犠牲を強いていく。考えてみますと、これ古代の別に宗教儀式ではなくて、現代の社会でもいっぱいあるね、構図じゃないかなとこう思うんですね。東京大学の教授であります高橋哲也さんという方がおられるんですが、彼は犠牲のシステムっていうことを最近主張してらっしゃるんですね。で、この犠牲のシステムっていうのは何かって言いますと、まあ、彼の本の中によく書いてあるんですが、例えば沖縄の米軍基地の問題だとかですね、原発の立地権だとか、まあ、とにかく大多数の人の利益のために一部にその犠牲を強いていくっていう、これが犠牲のシステムだというふうにこう彼は言ってるんですね。彼が出した例っていうのは、まあ他にもいろいろありはするんですが、考えてみると一部のね人が利権を得るために犠牲を強いるっていう構図はいっぱい今あるじゃないですか。ね、先の関西電力がね、原発マネーが流れてとかっていう話がありましたけれども、社長さんと会長さんはごめんなさいと謝罪をしましたが、それで終わりなのかなとかね、いうこともありますし、また、先日台風19号が関東地域を襲いました。本当にこう甚大な被害が出ておりまして、じゃあこれからどのように、災害支援がなされるのかななんて思っております。その矢先に、ね、政府が被災県に送るその支援金というのが 7.1 億円だとかっていうのが新聞に報じられておりました。でもオスプレイ1機買ったら100億円なんですよね。なんだろうなこの差はとかね、本当に犠牲になってしまうんじゃなくって、そこを助けないといけないはずなのに、でも 何か社会のルールだとか、まあ、社会の風潮だとかによって犠牲が強いられてしまうということは、実は私たちの中でもいっぱいあるんじゃなかろうか。今日こうして皆さんのお姿をね、見せていただいておりますけれども、うちの教会のメンバーも言ってるんですね。なんで、老後の年金が減ったりするのとかね。そら社会としてはお金がこれからどうやって使われていくか、いろんなことあるかもしれない。でも何か犠牲の強い方が変じゃないかなって思うことがいっぱいあるんですよ。ダビデは私たちに言います。犠牲を強いていくっていうこと、一部の利益のために犠牲を強いていくっていうこと、そもそもこのシステム自体がおかしいんだよって。本当に大事なことはね、皆が一緒に生きていくっていうことなんじゃないのかってダビデは私たちに告げるんです。神様に従うということは一緒に生きていくっていうことなんだよ。ダビデは実際に五節以降言うんです。主は私の修行、私が継ぐべきものは神様なんだと、そうダビデは告げます。また私の杯に浮くべきもの、あなたは私の分け前を守られる。はかり縄は私のために好ましいところに落ちた。まことに私は良い修行を得た。はかり縄っていうのは、ね、重りがついている縄でして、垂直にものがね、これが垂直ですよっていうのを教えるための、まあ、道具なんですけれども、同時にはかり縄っていう言葉はそれぞれの分け前を示すためのものだともね、道具として使われたんですね。ダビデ言うんですよ。神様に従ってきたときにね、私は自分の人生の中で本当に必要なものを得てきた。あれもこれもなんかまとめてこれも全部欲しいなじゃなくて、必要なものを必要なときに必要な仕方でいただいてきた。そう彼は訴えました。本当に神に従うっていうことがね、幸せなんだと語りますが、じゃあここで私たち一つの疑問が起こってくるんです。ダビデさんね、具体的に神様に従うっていうことはどういうことなの？神様を信じて生きるっていう具体的な生き方はどういう生き方なの？私たちは疑問が出てくるんですね。そのことに対してダビデはきっちり告げています。8節に目を留めたいんですね。私は常に主を私の前に置く。主を私の前にいつも置いているとこうダビデは言ったんです。さあちょっと皆さん想像してみてください。皆さんの前に神様がでーんといます。それはどういう状況でしょうかね。神様が目の前にいると、すいませんちょっと向こうが見えませんってね、こうちょっと言いたくなる時もありますね。私ね、もう見ていただくと分かります通りね、肩幅が異常にでかいんですね。肩幅だけは身長190センチの人の肩幅だと言われてますから、もうスーツ作る時にはオーダーしかダメなのでですね、大変困ってはいるんですけれども、この肩幅で得することもあるんですよ。でもね、損することはね、映画館とかに行く時はね、大きい体を小さくしようとするわけですよ。後ろの方がね、ちょっと見えないなとかって言われようもんなら、あーってこう一生懸命ね、身を小さくしようとするわけですが、目の前に何かが置かれると向こう側が見えなくなる。ダビデは神様を目の前に置いて神様以外を見ようとしませんって言ったのか。いや、王様ですからね、神様以外を見ないって言われるとね、それはそれでまた困るわけですよ。実はこの神様を目の前に置きますっていう言葉は、他のものを見ませんっていう言葉じゃなくって、そのニュアンスは神様を目の前に置いて神様を通して向こう側を見るっていう意味なんです。神様を透かして向こう側を見るっていう言葉が主を前に置くなんです。どう皆さんにお伝えしようかなと思ってね、一番分かりやすい例が眼鏡だなと思いました。もう目が悪くてですね、私 0.1 それぞれないんじゃないかと思うんですけれども、眼鏡をもう四六時中かけてるわけですよ。時々ね、忘れてしまいましてね、眼鏡かけたまま顔笑ってビシャッとかなってることあるんですけどね、まあ本当に四六時中眼鏡かけてます。眼鏡外して鏡見た時に、お、目の前にかっこいいやつがいるとか勝手に思ったりするわけですけどもね、眼鏡をかけながら私は毎日を生活してるんですよ。 ダビデが言ったのはこの状態なんです。今あなたが経験しているいっぱい苦労があるかもしれません。悲しみがあるかもしれない。なんでこんなことにっていう出来事があるかもしれない。でもあなたの目の前に眼鏡のように神様をかけてごらん。その時に私たちが見えるものが変わってくるんだよ。そうダビデは私たちに教えてくれたんですよ。今日のお話のタイトル、神様眼鏡としました。それまさにそういう意味なんですね。ちなみに今日ですね、この神様眼鏡っていうタイトルでお話ししようと思ったとこうね、妻に言いましたらね、なんかドラえもんの道具みたいねって言われましたがね、妻はなかなかいい感してまして、実際あのドラえもんの道具にですね、いろいろ眼鏡っていう道具があったんです。でいろいろ眼鏡っていうのが、この眼鏡のフレームに4つのボタンがついてましてね、それぞれ喜怒哀楽を指すボタンなんですね。でピッてこう喜びのボタンを押して物事を見ますとね、もうなんか全部見えるものが幸せで、怒りのボタンをピッと押しますとね、相手が何か言ってくれても全部それが自分に対する嫌味だとか怒りに聞こえるっていうね、まあそういうろくでもない道具を出すんですね。まあドラえもん出しちゃう。もちろん感情がこう高ぶればいつも以上の力が出るからね、のび太くんとは言ってますけど、のび太がまともに道具使えるわけありませんで、色眼鏡のような状態になるんですよ。自分としては、ね、あ、周りが言ってくれる、でもあいつが言ってるからきっと悪いことに違いないって勝手に思い込みが先行してね、物事がねじ曲がって見えてしまう。でも私たちドラえもんの道具をかけなくってもそういうことってあるでしょ。あの人が言ってるからきっとろくでもないことに違いない、ああまた嫌味を言われてるとか勝手に思い込んじゃうことあるじゃないですか。でもダビデは私たちに言うんです。神様眼鏡をかけてごらん。その時私たちの今経験している出来事が全部変わって見えるから。実際にダビデは神様眼鏡をかけた後の自分のことをこう書いています。8節、私は常に主を私の前に置く、主が私の右にいますゆえ私は動かされることがない。右にいるっていうのはいつもそばにいるっていう言葉の意味なんです。神様眼鏡をかけた時、神様はいつでも私と一緒にいてくれる。こんな心強いことはないんだとダビデは告げる。8節以降、9節以降こう言うでしょ。このゆえに私の心は楽しみ、私の魂は喜ぶ、私の身もまた安らかである。彼は本当に安心をしてリラックスしている。王様ですからね。王というのはいろんな課題をね抱えていて、もうそれはストレスフルな状況にもなりますよ。でもその中で私は安らかだって、神様がおられるがゆえに私は安心をしてどうにかなると思えるんだって、そうダビデは告げる。十節もそうです。あなたは私を黄泉に捨ておかず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。黄泉っていう言葉は聖書の中でですね、神様の救いの御手が伸びないところ、神様から見捨てられるところというイメージをですね、黄泉っていう言葉一般的な人々持ってたんですね。でもダビデは言うんです。神様は私たちがどんなところにいても必ず手を差し伸ばし私たちを救い引き上げてくださるんだって。11節でも言うじゃないですか。あなたは命の道を私に示される、あなたの前には満ち溢れる喜びがあり、あなたの右には常しえにもろもろの楽しみがある。神様に従っていくっていうことはね、今のこの一時課題があるけども、まあこれなんとか乗り越えるための道具じゃないんだって。私たちの人生何年ぐらいでしょうね。今平均寿命男性でも80ぐらいなんでしょうかね。じゃあ例えばその80年の人生が終わったら神様の役目は終わりなのか。ダビデは違うって言うんです。常しえにもろもろの楽しみがあるって。確かに私たちのこの世での命の時間は限られてしまっている。でもその先にも神様はちゃんと私たちのことを顧み受け止め祝福し整え導いてくださる、救ってくださる。ダビデはこの神様がおられるから私たちは幸いなんだって言ったんです。あらゆる栄華を極めたから私の人生勝ち組ねじゃないんです。 神様がおられる、たった一つ神様がおられる、そのことが私たちにとって最も幸せなことなんだよ。だからいつも神様眼鏡をかけていようねって、神様を透かして私たちは自分たちの現実に向き合おうね、そう告げてくれるんです。今日この神様眼鏡のお話をするためにですね、担当の羊さんからですねご依頼をいただきまして、2週間前にタイトルをとかでいろいろね、ご要望いただいたんですね。私お話を作らないとタイトルが決まらないたちの人間ですので、もう2週間以上前にお話ある程度の準備はしたんですね。で、昨日です、もう何回か練り直したんですけれども、昨日もう一回練り直しましたら、皆さんの修法の4目、ね、一番下に裏側の下に書いてあるダグハマーショルドの言葉よりも違う話をしようと勝手に書いてしまったんですね。大変失礼いたしました。今日ですねちょっとご紹介したいのは星野富弘さんという方なんですね。星野富弘さんという、詩人がおられます。もうご存知の方もいっぱいおられるかと思いますが、この星野さんですね、1946年群馬県の東村というところで生まれた方です。小さな頃からとにかく体が強くてガキ大将でですね、仲間を引き連れては山を駆け回るということをしていた方で、高校時代には山登りに熱中し、大学では体育学科、そして卒業後は群馬の中学校の体育の先生として着任するんですが、着任2ヶ月後に、部活動でですね子どもたちにマット運動の模範演技をしていたら、誤って首からマットに真っ逆さまに落ちて頸椎損傷し、それ以降首から下が全く動かなくなったっていう、こういう方なんですね。九死に一生を得て意識を取り戻すんですけれども、彼は意識を取り戻した後、自分の体から、ね、首から下が全く動かない状況を知って、彼は医師や母親を怒鳴り散らします。どうして自分を生かしたんだ、そのまま殺してくれた方が良かったのに、もう自分は二度と動き回ることができないんだっていう、その絶望の中で彼は周りを恨むんですね。しかしその彼がその9年間にわたる入院中に聖書と出会い、牧師と出会い、また自分の口に絵筆を加え、字を書き花を描くっていうことを少しずつ覚え始める。私この星野さん大好きでですね、もともと父の影響だったんですけれども大好き で今は非常にこうありがたいことにですね、毎年1回夏休みで妻の故郷に帰るんですけれども、妻の故郷がなんと群馬なんですね。群馬に帰りましたら、1日だけ家族をほったらかしにしまして、一人で車でねこの星野富弘美術館に行くわけですよ。今年も行ってまいりましてね、その中で一つの彼の作品と出会いました。姫ビジョンという絵が描かれておりましてね、ちょっとこれ後で皆さんねお近くでどうぞ手に取っていただきたいんです。こちらの絵なんですが、この絵とともに詩が添えられています。なんとかなるさっていう詩なんです。お読みいたします。苦しくてどうしようもないとき、いつも浮かんでくる言葉があった。神様がいるんだもの、なんとかなるさ。そしていつもなんとかなった。もう一度お読みしますね。苦しくてどうしようもないとき、いつも浮かんでくる言葉があった。神様がいるんだもの、なんとかなるさ。そしていつもなんとかなった。首から下が全く動かなくなって、もう生きてたって仕方がないじゃないかって思ってきたその星野さん、神様と出会い、聖書の御言葉に触れ、自分の口に絵筆を加え、そして自分なりの表現の仕方を見出していった。彼は今、これ2014年の作品ですね。彼は神様がいるんだもの、なんとかなるさ、そう今告げている。 彼が何とかなると思っている条件は、神様がいるんだものなんです。神様がおられる、そのことが私たちにとって最大の祝福なんだ。ダビデは告げました。神様を透かして見るときに、神様眼鏡をかけて見るときに、私たちの人生は色合いを変えるよ。どれだけ多くの苦労があっても、痛みがあっても、涙があっても、知るかいって放り出したい事柄があっても、でも神様がいるんだもの、なんとかなるさ。そう、星野さんもダビデも私たちに告げている。今日私はその一点を皆さんと分かち合いたいんです。神様がいるんだもの、なんとかなるさ。詩編16編は私たちに今励ましの生き方を教えてくれました。神様眼鏡をかけながら、これから始まる一週を過ごしてまいりましょう。一言お祈りをして今日のお話を終えさせていただきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝筑紫の南教会の皆様と共にあなたの礼拝へと集うことが許されました。本当に感謝いたします。今朝私たちは詩編16編の御言葉をいただきました。ダビデは神様の祝福に満ちた生き方はね、神様眼鏡だよと告げました。神様を透かして私たちの現実を見ること、あなたがおられるならば何とかなるんだよ、そうダビデも告げました。神様、今私たちは自分たちを振り返ります。時に私たちは自分たちの経験や思惑や常識の中で自分の人生の決断をつけようとしてしまいます。時には社会が当然と行っている犠牲のシステムすら仕方ないと思い込むようなことがあったかもしれません。でもあなたは今日私たちにご自身を通して神様眼鏡で生きることを改めて教えてくださいました。神様、今私たちはあなたを透かして自分たちの人生も社会も見てまいります。神様眼鏡で生きてまいります。ですからどうぞ、今まで私たちが囚われていた見方を変え、いつもあなたの祝福の中で生きていることを、必ず導かれていくことを確認させてください。この御言葉と、またあなたがこれから与えてくださる祝福に期待し、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。